TMN 夢かな放送局。この番組は役者、声優、ナレーターと夢に向かって日々奮闘中のメンバーがお届けするリスナーの皆さんと一緒に作る成長型バラエティ番組です。パーソナリティは私山本しおりと
わんこの
2人でしって言っちゃった
しって何
2人でお届けします。なんだろうねしって
もう一回しおりって言おうと
そうもう一回名乗ろうとした。
しおりとわんこと
しおりと
3人いたのかな。
怖い怖い怖い。
あれ何もう一人いる。
え、怖い怖い怖い。やめて、怖い話やめて。
さっきもう一人人影が
怖いやつ。
やっぱもう一人いるんじゃない。
ねえ、怖いね。
もう一人いる人の声が入ってる。マイク二つしかないから
ね。あー、なんかさ、ちょっとさ、後ろでなんかあったよね。
何があったの。
なんか曲とかにホラーのこうちょっと全然関係ない声が
入
って
るとか。
まあ、そんな季節ですよ。
そんな感じですね。
はい、
いやー、
はい、
夏になれば階段が早
い。275回目ですね。8月5日から
そうだね、
うん、配信です、
はい、
うん、そうだよね。ホラーの季節だよね。
ホラーの季節です、
うん、
いやー、でも最近ホラー番組少ないからな。
あー、確かに。
私この間さ、うん、この間っていうかもう先月なんだけどさ、うん、年に1回必ずある、うん、なんか定番のそういう、うん、怪奇特集みたいな怖い番組があるんだけど、うん、いろんな怖い動画、視聴者から寄せられた怖い動画とかを紹介する番組があるんですけど、うん、私も年に1回のそれをすごい楽しみに生きてるのに、うん、なんと見逃して、録画してなくて。
何どれだろう。
まあ、いろいろあるんです
けど、なんかあれがお気づきだろうかみたいなやつ。
それそれ
それ。
お分かりいただけ
たら。あ、そうか、お分かりいただけた。
もう一度ってやつ。あれあれね、
あれさ、いや見たいんだけど怖いじゃん寝るとき、
ね、大好きなんだけど、うん、大好きなんだけど今回見逃してしまった。
あのさ、最初気づかなくて、なんかもう一回リプレイの時に気づいた時のゾゾかゾゾっていう、
あれがね、好きなんですよ。あのね、プレイバックして見せるタイプのやつめっちゃ好きです。最初からこうですっていうんじゃなくて、最初間違い探しみたいに見て、どこかなどこかなみたいな感じで次かってなって、うん、あれを言われる前に気づくとちょっと、うん、ってなる。
そこはにやけ、にやにやなんだ。
にやにやしちゃうから。
え、あれってさ、見逃し配信みたいなとかでやってないのかな。
やってないのかな。
あ、特番ってやらないか。
そうなんだよね。
あんまり。そうだよね。
課金すれば見れるのかな。
あ、課金か。
有料会員だったら見れたりするのかな。ちょっと調べよう。
なんか今便利だよね。もう何でもさ、こう見逃しでさ、うん、配信してくれるから結構、ね、
ちょっと調べてみようかな、うん、見逃し配信
どこでやってるんだろう。
どこだっけ、
うん、
大体ね、民放って TVer とかで見れたりするんですけど ね、
あ、するよね。
特番どうかな、うん、ちょっと調べてみようと思います。
でもちょっと私もなんか怖い、今聞いたら怖いもの見たさで見たくなってきた。なんかこう内側から涼しくなるやつね。
よーってなるやつ、うん、あれが ね、 ね、あるから夏はたまんないですよ、うん、なんか私結構ね、たくさんね、うん、ああいう感じの番組
あった
んですけど、最近すごい少ない、うん、私はそれが不満である。
そうだよね。ちょっと階段とかもなんか生でさ、稲川淳二さんとかさ、聞きに行ったらさ、
行きたいんだよ ね、 ね、あれチケット取れないんだよね。
そうなんだ
よね。長年ずっと行きたくて、
うん、あ、そうなんだ。
毎回チケットをね、見つめてるんだけど、
すぐ完売するんでしょ。
その発売したらすぐなくなっちゃうの。
あれさ、その話術としても素晴らしいさ、うん、ちょっとなんかね、聞きに行きたいなっていう気もします。
ね、
うん、なんでそんな怪談話も募集していますので、ぜひ
怖い話とかあったらお寄せいただければ、うん、はい、ね、夏なので、うん、そういうシーズンなので
ね、乗っかりたいよね。
乗っかりたいね。怖い話お待ちしてます。
お待ちしてます。それでは夢かな放送局スタートします。この放送はインターネットラジオ局ピフリネットよりお送りしています。はい、さてさて前半、
はい、
ですね、またね、お休み
おやす
あの前回の前か、その前に、うんうん、あのお休みしてた時期があったので、はい、その間にね、またお便りをいただいてましたので、はい、紹介したいと思います。ありがとうございます。 埼玉埼玉県に今日どうしたの埼玉県にお住まいの紫の天さん
今日やっぱもう一人誰かいるんだよ
あのね今紫の天さん の、 あの、うん、名前が先に目に入っちゃって、うん、読んじゃった、うん、はいということで
天
さんありがとうございます。わんこさんしおるさんこんにちは。
こんにちは。
こんにちは。報復絶対の夢かなをいつも楽しみにしております。
イエス、
イエス、イエス。
ありがとうございます。
ありがとうございます。さて今回は相談があります。
はい、何でしょう。
私はおしゃべりが苦手です。うんうん、例えばと友人や恋人といるとき、うん、ライブ会場でアーティストさんとお話しできるチャンスのとき、うん、といったようなシチュエーションで、うんうん、何か話題を振ったり話を広げたりといったようなことができません。うんうん、何かコツみたいなものってありますか。アドバイスいただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。
ほう、
うん、ということで、
うん、いやそれはね、うん、ちょっと私もおしゃべりが苦手だな。
よく言うよね。
苦手だなそういうの。
まんこちゃん結構ガンガン行くんじゃないの。
いやでもね
多分あの気を使ってっていうところもあるだろうけど、
うん、でもいざとなるとねなんか会話がふっと途切れる時ってあるじゃない、うん、
あーある、途切れ
てなんか繋がなきゃって思うと意外と出てこないじゃん。
あそこのさあのわーって盛り上がってて、うん、ふってなった後に、うん、誰が行くかだよね。
そうそう、
どっちが行くか、
ずっと切れたその瞬間、うん、次何の話を振るかっていうのって、うん、本当に難しくて、うん、なんかクソくだらないことを言ってしまって、うんうんうん、そのなんていうの、うん、その話の、うん、例えば私が投げたボールが、うん、もう1往復で終わるみたいな。終わるとまた沈黙が現れる。
わかる、う
ん、だから無理やりボレーをつなげる感じになってくると。
わかるわ。
そうだよ、あれが結構きつくて、うん、なんか一個の話題でまた次の話題で盛り上がって、うん、そのまま流れればいいんだけど、うん、切れちゃうとね、うん、結構きついんだよ ね、
そうなんだよね。厳しい。なんか何かこう話さなきゃいけないと思って話題を振って、うん、なんかはいとかしかはいとかいいえしか返ってこないと、
あ、そう、終わり
だ。あらって。
あら、
あれあれあれあれあれ。この
後どうするんだろう。そうだよね。だけだったら、うん、って、あ、多分あんま興味なかったんだなみたいな感じだけど、うんうん、じゃあ次どうしたらいいのかなみたいな感じになっちゃうよね。
あと、
あ、本当難しい。ちょ
っとなんかね、話がうまいなっていうか、あ、こうすればいいのかと思ったのが、うんうん、あの。質問されてもさあんまり答えるのが得意じゃない人とかもいるじゃん、うんうん、でその時に助かったのはあの相手が自分のことを話してくれる。私はこうでああでっていうところだとその話の中から拾って自分も返せたりとかするから、質問されるよりも、うんうん、こっちが話すことで相手がそこから話を広げてくれたりとかっていうのもある。
話しかけるんではなく自分の話をする、
う
ん、
そうそうそうそう。
なるほど。
なんで話ベタの人の相手が話ベタだったりとかすると、うん、こっちが質問するとその答えが一言で終わっちゃったりとかする。
それにレスポンスが終わってしまうやつ、
うん、なってしまうから相手が感想が言いやすいようなことを
投げないってことか、
うん、はは、質問じゃなくてそう
自分の話を、
そう相手のことを聞き出す、まあ、それも大事だけど聞き出すんじゃなくて、うん、自分のことに対して感想の方が言いやすかったりとかするのかなと思った。
なるほど、
うん、結構そういうタイプの子で私は逆に助けられたから自分が、うん、なんかこうピンポイントで来るとそこの答えに詰まっちゃうともうどうにもならない。
そうだね。
けどいろんな話を
そこだけ答えたら終わりだもんね。
そう終わっちゃうのね。
そうなんだ。
そう、
なるほど。じゃあ自分の話をすればいいのだ、
うんうん、
なんか自分の話ばっかりしてるとさなんか俺がみたいな感じになるかなって思って、話振らなきゃってちょっとどうしても思っちゃうんだよね、
うん、
ほっとくとさ自分の話しか
しない。でもねそれは正解だと思う。あの自分の話をまずでそこで乗ってきたらいい、うんうん、あのその子が反応してきたらそこについてまた質問すればいいけ ど、
ど、ね、
相手としてはそのピンポイントで質問されたらこうなかなかそれに対しての答えだけでそこから広げられなかったり、
ね、広がんないんだよね、うん、あれいつも困っちゃう、
うん
うん、私もねなんかいろんなところで舞台とかやったりした時にお客さんとして来てくれた方とお話をする時間があるんですけど、うん、だいたい終演後に、
うん、
あの時ね、うん、あれが一番困るんだよね。
なんかそうだよね、
どうでしたかとかも聞けづらいし、でもなんかその時の ね、後で来たからかどうしてもそのやったものに対しての感想みたいなのをしなきゃいけないのかなみたいな雰囲気がお互いに出ちゃうじゃん、うんうんうん、でもなんかそれってちょっと見た直後だし、うん、本当にすごい良かった時はまあどれもねちゃんと頑張ってはいるんですけども、うん、すっごい良くて全てが良くて、うん、めっちゃ良かったですって最初から切り込んできてくれたらありがとうってなって終わるんだけど、うん、なんかそういう空気でもない時、うんが一番困るね。なんかねえ、
あれどうなんだろう。終演後にさ、うん、こうなんか良かったですって言われて、うん、ありがとうって言った後ってどうしてんの？
その後普通に世間話になる。あー、なるほどね。そこで終わる。ありがとう良かったです。うん、でそれでも完結になって、うん、まあもしくは人によっては、うん、これのこういうところが良かったとか言ってくれたり、うん、あそこが面白かったよみたいな話をしてくれる子もいるんね。うん、そうしたらまあその話をじゃああの役者さんがどうだったんだみたいな話に、うん、作品の話をそのまま続ける人もいれば、うん、最初のワンリアクションでそれが終わってその後は普通の話、まあ、その人との関係性にもよるんだけど、もともと友達だったり知り合いだったり、うん、毎回来てくださる方とかだと、うん、なんかまた次の話とかにしたり、うん、次何々出るんですみたいな話とかをしたりしますね、
う
ん、
そうだよね。
そう、あれはね難しいです。でも友達とか恋人とかだとどうなの？逆にそのあんまりさ普段絡みがない人だと結構難しいじゃない、うん、話題をどんな話題に興味があるのかも分かんないから、うん、でもさ友達とか恋人とかだったら普段一緒にいる時間が長いんだから、うん、なんか困ったりしなくない？
なんかあの本当に親しい友達とかだったら、うん、あの話はしなくても焦らないじゃん、
うん、確かに沈黙しても別にいいかなって、うん、むしろ黙っててもういいかなみたいな、喋りたい時で喋ればいいみたいな雰囲気、うん、でもあれがそこまで仲良くない友達とかだと、うん、なんか知り合いと友達の間みたいな人いるじゃない、
うんうんうん、
結構仲はいいんだけど、うん、そんなになんていうのプライベートではそんなに付き合いがないみたいな、
うんうんうんうん、
人とはいざそこを離れると、うん、ちょっと難しいのかもしれない。
難しいのか、
うん、私もなんかライブ会場でしか会わない人、あの普通に私が趣味で、
うん、
あの見に行ってるライブのなんかコミュニティみたいなのがあるんだけど、うん、そこでしか会わない人々、うん、ね、すごいもう10年ぐらいの付き合いがあるんだけど、うん、いざライブ会場以外で会うと何の話したらいいか分かんない、
そうだよね、
そのアーティストの話しかしてないから普段は。でも特にライブ前とかじゃないとなんか特にねないんだよね。
そういうのって好きなアーティストがいたりとかするとさ、うん、それ以外の普段何をしてるかとかあんまりそこ重要じゃないじゃん。それを聞くのもなんかおかしいじゃん。
そう、なんかそれを聞くのも失礼な気がするし、うんうん、だからなんか最近どうみたいな話もしなきゃいけないから、
う
ん、
そうだね、う最近どうが言えないよね。
そう、うん、確かにそれは結構難しいかもしれない。
もうその話だけだもんね。
そう、それしかなくて、で、まあ、ライブ前とかライブ後とかだったらその話で盛り上がれるんだけど、うんうん、そうじゃない場合の時に、うん、なんかちょっと遊びに行こうみたいな感じになった時に、うんうん、果たして何の話を、最近聞いたやつとか最近見たアニメとかの話とかぐらいしかなくて、
うん、
難しいなって
思う。難しいね。
そうなの。でもすごい仲はいいんだよね、
うんうん、
仲はいいんだけど、うん、プライベートの話がいい。これって仲いいって言えるのかなって思って。だからインターネット上ではすごく仲がいいんだけどみたいな感じの人もいるじゃない。いざリアルで会うと話せないみたいな。
あれってなんだろう、ね、なんかさ、ね、分かるよね、お互いのこう探り合ってる感がさ、
探り合ってるから、うん、お互い探り合ってるから話題がなかなか2人とも難しいみたいな、
うん、
でも嫌いじゃなくてむしろ好きなんだけど、うん、話せないみたいな感じが、うん、あれ難しいよね、
うん、難しい、うん、あのなんかさこう人見知りなくというかさ、うん、自然体でこう人懐っ、そう、人見知りか、人懐っこい人ってすごいなと思う。
確かに、
うん、なんかこっちがちょっと人見知りがあって構えてても、うん、そこに嫌な感じではなくスッて入り込んでくれる人って羨ましいなって思う、ね、
でも私はね逆にね、うん、初対面の人との方が喋れるかも。
あ、
全く知らない人の方が喋りやすいけど、
うん、
なんか半端に知ってる人が一番喋りにくい、うん、
そうかもしれないね。私一回困ったのがなんかあの知り合いの、うん、あの会うこれからじゃあ 飲みましょうみたいな人の行きつけのお店でその人を待つっていう時があって、私は行きつけではない、でもその人と待ち合わせをしてるから、その人の知り合いはその飲み屋の人とかも顔見知りで、でなんか気使っていろいろ来てくれるんだけど、なんかお酒もそもそもそんなに飲まないし、なんかもう相手も多分
ね、困ってる空気が出ちゃうね。
そう、ああいう時は何どうすればよかった
いやでもね、それはね、それは難しいよ。なん
か
一番
一人で待ってるから気遣っていろいろ話してくれるんだけど、なんかどれも
ね、
もうなんか急に私がの話もしてもね、
そう無理だね、私全員知らない人、なんか1対1の知らない人だったらお互い知らない人だからいいんだけど、いや1対複数無理だな。
そうだよね、厳しいよね、
むずいなそれは、
ね、
ハードル高い
だ。そうだ、間に取り持ってくれる人がいないってなかなか厳しい、
もう一人ね共通の知り合いがいればこの間あだったんだみたいな、繋いでくれるからいいんだけど、いや直無理だな
どうすればいいんだろうな、
ね、とりあえず自分の話を、あとあれだよ、なんか事前に会うって分かってる人だったら、まあ、友達とかだとあれかも、いくつかこれを話すリストみたいなトピックを自分の中で持ってるというかも、なんか、その人に会うっていうのは分かってるわけじゃない、でも会ったらこれを今度聞いてみようとか、この話を振ってみようみたいなのに2つ3つ用意しておくと、とりあえず困らないのかも、とりあえずその話題は用意してるから何の準備もなく行くと、事故るかもしれない
確かにな
のでいくつか事前に会うって分かってばったり会っちゃった時は関係ないんだけど、事前にもうその人と一緒に遊びに行くとか、会う予定があるんであれば、もう次会ったらこれを聞こうとか、この話前なんかやった時にちょっと話盛り上がったから、その後どうですかみたいなトークに入ろうみたいなのをいくつか用意しておけばいいんじゃないかなと思います、そんな答えでいいでしょうか。
そうね、まあ、あまり構えすぎずに、
そう、ね、話さなきゃって思うと多分向こうも話さなきゃっていう意識を、
あれが伝わってくるんだよね、
伝わってきちゃうの、圧が、これはじゃあちゃんと答えなきゃみたいな感じになっちゃうと思うので、気軽に話せるように、なんかいくつかバリエーションを持っておくといいかもしれないです、
ないです、どうでしょう、ちょっと役立つかな、
ね、我々も話しべた、
私もなんかそんなに得意じゃないか、
そうなんだよね、そう、
役に立てたかどうか、
意外とみんなでその悩み持ってると思う、
だともうみんなこう出してないだけで、多分お互い、
そうお互いのことこんな話しないから、多分お互い困るシーンってあると思うんだよね、なのでなぜひちょっと試してみてください、私も試してみます、
お体に気をつけて、暑い夏を乗り切ってくださいませ、ということでメッセージもいただきました、ありがとうございます。では夢かの放送局、後半もまだまだ続きます。